皆さんおはようございます。今日の講読でですね、祝福あれ主の御名によって来たる人にというところがありましたね。実はですね、教会の入り口玄関のところにオリーブの木にヘブライ語とそれから英語で文字が刻んである、そういうのがあるのに気づかれていると思いますけれども、何書いてあるのかなと思う方もいらっしゃると思うんですね。実はこの箇所が書いてあります。主の名によって来たる者に祝福あれという言葉が刻んであるんです。これはもちろん直接的にはと言いましょうか、イエス・キリストについての予言なんですけれども、ある方がこのお土産、これイスラエルが来たんですけれども、どこに飾るんですかというふうに聞いてくださいまして、私は玄関に飾ろうと思いますと、ある意味でこれは直接的にはイエス様のに関する予言ですけれども、ここに来られる私たち一人一人もですね、ある意味で主の御名によってここに集められてきているから、ふさわしいんじゃないかなということであそこに置くことにしたわけです。これは今日のメッセージとは直接関係ないんですけれども、もしかしたらあれなんて書いてあるのかなとか、どうしてあそこにあるのかなとか思う方がいらっしゃるかもしれませんので、ちょっとそんなことを申し上げました。それともう一つ気づかれた方は、今日の修法真の礼拝真の礼拝者という題がついています。こちらにですね、係の方に書いていただいた、あと外にもありますけれども、真の礼拝神の礼拝者となっています。これ私がメールで送ってですね、お願いするときに誤変換されていたんですね。同じ真実の真が来るはずだったんですけれども、神という字が来てしまって、そしてその通り書いてくださった。だから私の方のミスなんですけれども、そのことをその係の書いてくださった方に言いましたら、どうしましょうかということでね、いや大丈夫です、これでもちゃんとメッセージにつなげますからと言ったら、いやそういうのはこじつけって言うんですって言われてしまいましたけども、なんとかこじつけられればなと思いますけども。今日は司会者の方に3章の1節から8節までを読んでいただきました。パウロはね、やっぱりこのいろいろこうなんていうのかな、想像しながらと言いましょうか、書いているんだと思います、この手紙を。何を想像しているかと言いますと、いろんな質問、こんな質問が来るだろうなとか、こんな反論が来るだろうなとかですね、そういうことをこう思い描きながらこの手紙を書いていたんだろうなと思うんですね。先週学びました2章の後半では、ユダヤ人のことが書かれていました。ですから多分ユダヤ人はこういうふうに質問をするだろうなというところから始まってですね、いくつかのこの自分の中での手紙の中でのやり取りがあるんじゃないかなと。最初に多分こう言われるんじゃないだろうか、ユダヤ人の人に、いや信仰によって義とされるんであって立法じゃない、それから割礼そのものに価値があると言いましょうか、割礼を受けたから神の民になった、割礼を受けたから救われたと、そういうことではないと、というふうに聞くわけですから、じゃあ私たちユダヤ人には何のねこの利点もないんですかと、こういうふうに聞くだろうなというふうに想像したんでしょうね。それに対してパウロはこう答えているわけです。いやいろいろある、何と言っても神の言葉を委ねられているではないか、こういうふうに言っています。ここで言ってる神の言葉っていうのは、旧約聖書のことですね。当時まだ新約聖書っていう形のものはできていません。書かれている最中ということですよね。ですからこの神の言葉っていうのは旧約聖書のことなんですけれども、その旧約聖書っていうのはユダヤ人によって書かれて、またユダヤ人に与えられたものです。ですからそういう意味で、何かこうユダヤ人にね利点は何もないのかと、いやそんなことはないと、あなた方にこの旧約聖書が委ねられているじゃないかというふうに言っているわけです。そうすると横から今度はユダヤ人じゃない人、もう少し言いますと信仰を持ってない人がですね、 ちょっと待って待って、ユダヤ人がなんかねこう特別みたいなことを言うけれども、でもユダヤ人の中、私ユダヤ人の友達もいればね、多くの人知ってるけど、ユダヤ人の中に不誠実な人がたくさんいるじゃないか。中には、いや自分はユダヤ人、私は特別なんだと言ってユダヤ人以外の人を見下す人がいるじゃないか。それからそうそう、なんかねこうね、いや立法だとかなんとか言って立派なこと言うけれども、全然行いが伴っていないじゃないか。そういう人がたくさんいるじゃないか。まあそういうふうに言う人がいるんじゃないかなと。まあ本当そういうふうに言われていたのかもしれませんしね。それに対してパウロは言うわけです。いや本当その通り、アーメンです。それは間違いなく事実です。でもね、考えてみてください。神様の真実っていうのは人間によって証明されなければならないんですか。人間によってそれが真実だということをこう支えてあげていないとね、神の真実っていうのは崩れ去っちゃうんですか。いやそんなことないでしょう。だって真理とか真実っていうのはそもそもそういうもんじゃないですか。この支えられてとかね、あるいはこの証明されてということじゃなくて、もう真実は真実、そういうことですよね。だからたとえユダヤ人がね、中にはそういう人がいるじゃなくて、もう全部が全部不誠実でね、そしてユダヤ人というユダヤ人が、いや私たち神の民だとか神を信じてるとか言ってるその人たちが全員偽り者だったとしてもね、偽物みたいに見えても、そして偽物だったとしても、でも神の真実っていうのはもうね、これはもう揺るがないものじゃないかと。それが真実っていうものでしょう。それが神様っていうものでしょう。まあそういうふうに言ってるわけです。神の真実というのは絶対的なものですよ。そうするとね、また別の人がねこう言うんですね。いやいやね、私はね正直言いますけれども、その偽り者、私その一人なんですよと。私はねこの本当にこのね、神様の御言葉に従うことが全然できないんです。でもねこう書いてあるじゃないですか、罪の満ちるところに神の愛も満ちるんだ、あなたそう言いましたよね。であったならば、私が罪を犯すから神様の愛っていうのは現れてくんだ、私が罪を犯すから神様の栄光がそこに現れて、そしてあの神様の真実が逆にね、明らかになってくるんだ。私が罪を犯す、そして私が許される、そこに神様の真実が現れ、神様の栄光が現れるんだったらば、私はねご褒美をもらえるんじゃないですか、裁かれるなんてとんでもない。そうじゃなくて逆に神様に感謝されるべきですよ。私は別に悔い改みなんて必要ないんじゃないですか。罪人である私が神の真実を表すんですから、だからむしろね、神様の善が生じるために悪をしよう、こういうふうに言うことができるんじゃないですか。まあすごいね、すごいけれども、なるほどと思っちゃう部分がありますよね。そういうような言葉に対してパウロはね、こういう人が罰を受けるのは当然ですというふうにとどまってしまう。なんかね、どうですか、この今日司会者の方に読んでいただいたところ、読んでいただいた箇所を皆さん聞いていてですね、なんかパウロはやり込められちゃってるなと。なんかパウロは最後にはこういう人たち罰受けるの当然だなんて、なんかね、なんか、言葉が返せないみたいだなと。パウロは議論に負けちゃったみたいな感じだなと。なんかねこうパウロは悔しいなと、歯ぎしりしてね、でもね、ちくしょう残念、でも私には何も言えないやって、お手上げ万歳になっちゃってるんじゃないか、そんな風なところをね、こうね、まあこうそんな風に感じてもおかしくないような箇所だと思うんですね。実は旧約聖書にもこれと似たようなことをね、思い浮かばせる箇所があるんです。それは詩編の42編のね4節なんですね。ここで何と書かれているかというと、昼も夜も私の糧は涙ばかり、人は絶え間なく言う、お前の神はどこにいると、こういうふうに書かれているんです。 まあ、おそらくこの捕囚になったユダヤ人がバビロンの人たちに言われたんでしょうね、お前は私たちの神は創造主だとか真の神だとか言ってるけれども、お前の神どこにいるんだ、俺たちの神の方が本当の神に違いない、だってその証拠にお前たち負けたじゃないか、お前たちの神殿はもう壊されたじゃないか、それなのにお前は私の神が本当の神だなんておかしいじゃないか、どこにいるんだその神、見せてみろなんていうふうにね言われたんでしょうね。その言葉に対して解き明かすことができない、いやいや待て待て違うよ、見てごらん、これが証拠だよ、これが私たちの神が本当の神の神であって、バビロンの人たちが拝んでいるのはそれはね違うというふうに、この解き明かすことができないんですね。ただうなだれるばかり、魂がうめくばかりだってこの人言っています。そしてね、そして最後に何と言ってるか、でも私はなお告白しよう、御顔こそ私の救い、そういうふうに告白する。でもそこにとどまるんですね、証明できない、明らかにできない。さてこの2つのところ非常に似てるなと私は思うんですけれども、パウロの、まあ、現実にそういうやり取りがあったのかもしれない、そして今それを思い出してかもしれない、手紙の中で、まあこのね、心の中でやり取りしてるわけです。いろんな反論が来る、それに対していやいやという、でも最後にはそれをね全部こうなんていうのかな、説得することができない。この詩篇を書いた人も最後にいやいや私はそれでも私は告白する証明できないけれども御顔こそ我が救い、そこにとどまる。この2つのことから見えてくることは一体何なんだろうかなということですね。所詮まあね、このキリスト教、キリストを信じるなんていうのは、まあ、議論したら負けちゃうようなそういうものなのかな、そういうことが見えてくるんだろうか。私はそうじゃないと思うんですね。私はむしろ本当の信仰、本当の礼拝、そして本当の礼拝者、そして、まあ、この神の礼拝者と、このですね、こちらには書いてありますけれども、神様を礼拝するっていうのはどういうことなのかをここからね私たちは学ぶことができると思うんです。多分ね私はこのパウロのような経験、あるいはこの詩篇42編を書いた人のような経験は多くの人が持ってると思うんですと、なんとか自分の親に救われてもらいたいなとか、自分の子供にこの伝えたいなとか、友達に伝えたいなとか、ね、そういうふうなことで、まあそういうお話をする、ね、機会があった、そうするとですね、それ見せてほしいとかね、でもそんなこと言ったってね、あなた教会行ってるかもしれないけど、あなたこんなことところあるよなんて言われたりね、まあそういうことあると思うんですよ。経験されたことがあるんじゃないだろうか。いや人から言われるばかりじゃなくて、実は私たちの心の中でもこのような反論、あるいは疑問、いろんなことがこうね自分の中で起こる、議論が起こるということがあるんじゃないだろうか思うわけです。まあ、全てうまくいってる時はいいんですよね。ハレルヤ感謝します、もう本当にねあなたは生きておられます、私を祝福してくださいましたありがとうございます、神様あなたはインマヌエルの神です、いつも私と共にいてくださいます、いつも一緒ですということができる、それは本当にそういうふうに思っているし本当にそうだし、まあ、言うのは簡単です、うまくいってる時は。でもなんかねこう困ったことが起こった、そしてどうにもなどうすることもできないような出来事が起こったような時にどうでしょうか。ハレルヤ感謝します、神様は本当に生きておられます、それでもあなたいつも一緒にいてくださるのよくわかりますというふうに告白することができる人は、まあ、いるでしょうけれども、でも多くの場合いや本当に神様はいるんだろうか、なんでこんなことが起こったんだろうか、いやもしかしたらこんなことが起こったというのは私がの信仰が足りないからじゃないだろうか、あるいは実は いや本当に神様に何回もこう、ね、告白してるんだけれども、このやめることのできないあの罪とかこの思いとかそういうものがあってね、それが故にこういうことが起こってるんじゃないだろうかいうふうにね、本当に神様はでもいつも言ってくれる救いの神だっていうけれども本当にそうなんだろうかというような議論が自分の心の中で起こるっていうことがあるのじゃないだろうか。またさらにはですね、イエス様は十字架で完全に罪をあがなってくださったということだけれども、本当なんだろうか、どうしてわかるんだろうか、解き明かすことできないじゃないか、証明できないじゃないか、なんていうふうにね、いろいろな思いが起こるということが あるんじゃないか、あるいはそういうことを体験したことがあるんじゃないだろうか。そしてそういういろいろな質問が、あるいは反論が人から来る、そして私たちの心の中に湧き上がってくる、それに対してもう答えるということができないというところに追い込まれる、そういうことがねあると思うんですね。さてここでです、ここでね、この場面で信仰者なのかそれから信仰者でないのかが本当に試され、そして私が、そして皆さんが真の礼拝者なのかそうでないのかが明らかになってくるということなんです。信仰者はどうするのか、この答えきれないという事実の前に立ちすくむんです。そして立ちすくむけれどもそこに立ち続けるんです。信仰者でない、本当はなんていうのかな、まあ、そうあんまり2つにきれいに分かれるわけじゃないでしょうけれども、まあ、話を分かりやすくするためにということで、信仰のない人はそこでいや信仰なんて所詮つまらないものだと否定するか、あるいは異端と呼ばれる、まあ、異端というのはキリスト教のようなんだけどね、なんか聖書みたいなのを使ったり聖書を使ったり、キリスト教のようなんだけれどもその伝えるところ教えるところが全然違う、そういうものを、まあ、異端というふうに言いますけれども、そういうものにこうなんかねこう引き込まれていくということが起こるんです。信仰を否定する人と言いましょうか、そこに立ちすくみ立ち続けることがない人は説明できないこと理解できないことを切り捨てます。パウロはアテネという町に行きました。アテネの人たちはとっても頭がいい、そして知識を愛する人たち、ソフィアっていう言葉半分は日本語になってないかもしれないけどもね、聞いたことあるかもしれない、知という意味ですよね、ソフィアユニバーシティ、上智大学ソフィアユニバーシティって言いますね。その地を愛する人たち、アテネの人たちはね、だからね、いろんなこの議論大好き、それから新しい教えみたいなのがあったらもう飛びついてねそれ聞きたい、そういう人たちだったんですね。そしてパウロがアテネに来た時ですね、なんか新しい教えを彼は語ってるぞっていうことで人が続々と集まってきてね、なんか今までない哲学が語られているんじゃないかと思ってこう耳を傾けてね聞いてるわけです、熱心に。だけれどもパウロが死者の復活について話し出した。そしたらね、これを説明するしきることはできないよね。死者の復活どうやって復活するんですか、だってもう焼いちゃいましたとかね、埋めちゃいましたとか腐っちゃいましたとか、でも私たちは復活するんだということを語った時にね、今まで熱心に聞いていたアテネの人々だったんですけれども、ある人は嘲笑って、ね、バカなこと聞いて、もう時間の無駄だったと言ってその場を去った。もうちょっとジェントルマンの人はね、まあそのことについてはいずれまた聞かせていただくことにしましょうと言って、つまり礼儀正しかったけれどももう結構っていうことです、もう結構ですその話はというふうに去っていったんですね。そこに立ちすくむ、そして説明しきることはできないだけれどもというところに彼らはいることはできなかった。もう一つは先ほど申しましたように、まあ、異端に引き込まれるということです。 まあね、このそういうグループにいる方々は本当に真理を求めている人だと思いますよ。私は熱心にね、アテナの人も熱心でしたけれども、別の意味で熱心に。ただね、このね、異端の特徴というのが一つありまして、そしてそこに惹かれていく人たちの特徴というのがありましてですね、全て説明しきれるところに真理を求めるんです、この人たちは。まあ、私ある教会の伝道者をしていた時に、その教会には8人ぐらい、まあ、牧師伝道者と言われる人たちがいて、そのね、結構まあ半分ぐらいかな、多くがある異端のグループの信者だった人たちなんです、もともとは。まあ韓国に起源を持ってね、そして集団結婚とかそういうことでね、なんかこう話題というか、そういうことになったグループというと、ちょっとまあ分かる方は分かると思うんですけれども、そしてそのもともとそういうグループにいた、でもそこから救われてイエス様を信じて、信仰イエスキリストを信じて、そしてそこからさらには献身して牧師になっている人たちは口を揃えてね、いやね、すごく魅力的だったというふうに言います。その教えは聖書を完全にね説明してくれる、そこに私はね魅力を感じてね、そして説明しきることのできない、いわゆる伝統的といいましょうか、まあ旧来といいましょうか、まあ私たちもそうですけれども、このキリスト教は偽物だと思ったと、そういうふうにね言ってくださいますよ。このグループだけじゃない、まあ本当ね、ものの見事にこの異端という言われているグループを特徴づけますね、説明しきる。でもね、すでに言いましたように、神の礼拝者というのは説明しきれないこと、自分で納得しきれないということの前に立ちすくみ、そしてそこに立ち続けるんです。人間の限界というのをそこではっきり見るんですね、自分の限界と言いましょうか、自分の知恵で捉えきれるような神様じゃないと。待て待て、それはそうだよね、神様であるならば、そもそも私の知識とか私のこの論理とかそういうもので捉えきれるわけがない。神様は私たちをはるかに超えたお方であるから、私たちは信仰を持って、つまり霊の目でまあ見ると言いましょうか、そういうことをすればそれでいいんだと。何もあなた方説明してくださいよ、ここ違うんじゃないですか、こうじゃないですかと言われて、全部それに答えられないからと言ってがっかりすることないんだ。いや、むしろ神様は神様だと、それで十分じゃないかと、私には答えられない、でも神は真実だと言おうと、まあ、さっきの詩編の作者のね言葉を現代風に言うならば、そういうことになるでしょうか。彼はこう言ったんですよね、なぜうなだれるのか私の魂を、なぜうめくのか、神を待ち望め、私はなお告白しよう、御顔こそ私の救いと、私の神よ、そう言おうと。そこでもう十分だ、私もアーメンだ、そのように信仰者は言うのです。そしてその時にね、実は平安が来るんですよ。不思議だね、普通私たちはね、分かって平安だと思うでしょ、明日の何時までにね、どこどこ行かなきゃいけないんですよあなたはって言われて、どうするんですか、いや何時の電車に乗って、何時にここで乗り換えて、全部説明されて納得してね、それでちょっと安心してね、あだったら大丈夫、間に合うなと、これ普通でしょ、ね、だけれどもこの神様のことに関する限り、信仰ということに関する限り、この理解はできない、でもそこでそれで十分っていう時に平安が来るんです。旧約聖書にヨブという人が登場します。ヨブ記というね60章ぐらいありましたが、まあ長い本です。彼はね、神様に答えを迫って、でもその時には平安がなかった。だけれどもついに神様がヨブに語りかけたんですね。それは長いですから全部読めません。どうぞヨブ記の38章から41章まで読んでいただきたいと思うんですが、神様は こうね、理解したい、分かりたい、答えを欲しいと、そのように、言っていたヨブに対して、これは何者か、知識もないのに言葉を重ねて神の経輪を暗くするとは。男らしく腰に帯をせよ、私はお前に尋ねる、私に答えてみよう、というふうに始まるんですね。そして何を尋ねて何を答えろっていうのかというとね、天の星は誰が作ったのか、答えてみなさい。天体を動かしているのは誰か、答えてみなさい。どういうシステムで天体動いているのか、答えてみなさい。そしてあなたはそれができますか。まあ畳みかけるようにね、ヨブは神様に質問と言いましょうか、語りかけられるわけです。そしてついにヨブはね、こう言うんですよ。あなたは全能である、身旨の成就を妨げることはできないと悟りました。これは何者か、知識もないのに神の経輪を隠そうとするとは。その通りです、私には理解できず、私の知識を超えた驚くべき見業をあげつらっておりました。それゆえ私は塵と灰の上に伏し、自分を退け悔い改めます。神様の前に降伏したんです。つまり今までどうしてだろう、どうしてだろうと問い続けていた、まあ言葉はちょっと語弊があるかもしれないけど、理屈屋だったヨブから真の礼拝者にこの時になったんですね。まあ、実はね、それには背景がありまして、もともと彼はね、本当に恵まれた人だったの。まあ、何から何まで備えられてね、家族にも恵まれてね、本当に財産もたくさんある、子供たちもいい子ばっかり、何の不自由もない。そこでね、サタンがある時神様にね、いやいやあれはね、ゴリアキ宗教ですよ、あなたあんなに恵んでるじゃないですか、神様が恵んでるから、やれ神様ハレルヤとかね、あなたを賛美しますとか、そんなこと言ってるんですよ、取り上げてごらんなさいと、あなたを呪いますから、そういうふうにね言ったんですね。それでね、まあヨブは大変だったと思いますけれども、神様ね、じゃあそうしてごらんってサタンに言ったんですね。財産を取り上げ、そして家族が不幸になりと言いましょうか、子供を失い、自分も病気になる、それもね、なんかうわ嫌だなと思うような病気だそうです。なんかね、全身がかきむしる、そういうようなもの。ヨブの信仰揺らぎました。奥さんの信仰もっと揺らぎました。奥さんはサタンに全くその通りだと言ったような感じですね。いやね、あなたね、もうね、こんなんだったら信仰なんてやめようと、神様乗ろう、そういうふうに言いました。友達来ました。いや、なんかね、理由があるからそんな目にあってんだ。ねね、こうね、因果応報って言うけど、あなたなんか悪いことしたに違いない。いや、そうかな、でもそれ思い至らないし、思い浮かばないし、どうしてだろう、神様なぜですか、あなたはおられるんですか、あなたの祝福ってどういうものなんですか。もう本当にね、ヨブの頭の中は質問疑問反論でいっぱいになってね、それを友達にぶつけね、友達は答える、いやそんなことはない、まあそういうことが続いたわけです。納得できない。そしてその間、答えを求めている間、ヨブには平安がなかったね。平安がなかったんです。でも先ほど申しましたね、ついに神様が現れて、話しかけられて、そしてこれは何者かと、なぜこのね全部理解しようとするのかというふうに語られた時、そしてそこでヨブが、ああそうか、自分は神様ではない、神様は私をはるかに超えたお方、もう問うことをやめて、もう答えきれないのだという、その事実の前に立たされた、それでいい、そこに立とうというふうに彼が悟った時といいましょうかね、示された時に平安がやってきたんです。そして真の礼拝者となったんです。真の礼拝者、または神の礼拝者、神を礼拝するものとは誰か。イエス様は霊と真理をもって礼拝する人です、とこういうふうに言いました。ヨハネ伝ですね、4章かな。口語訳では 霊と誠とをもって礼拝する人ですと、こういうふうにおっしゃいました。サマリアのある女性に答えたんですよね。霊と真理をもって礼拝するとか、霊と誠をもって礼拝するってどういう意味だろうなと、まあいろいろ語ることができるんでしょうけれども、今日のこの箇所からですね、ローマ人への、ローマの信徒への手紙の箇所から一つの切り口からの答えを私たちは聞いたと思います。つまり答えきれるっていうところで礼拝するんじゃない、そうじゃなくて答えきれないっていうところに立って、そこで神様の前に、あなたは私の知識、知恵、理解を超えたお方ですと畏敬の念を持って立つ、それが真の礼拝の意味であり、それが本当の礼拝者だということなんですね。私たちは答え欲しい、確かにその通りです。そしてまた問いかけるということも大切かもしれません。まあそれがなかったらね、このように進学大学とか進学部も一つもなくなっちゃいますね、やらなくていいんなら。それも大切かもしれないけれども、いくら進学部に行こうが、ね、進学校に行こうが、答えきれなくなる時が必ず来るんです。そして、私は思うんですけれども、進学校の役割の一つはそのことに進学生が気づくことだと思いますよ。私の経験なんですね、これも。結構ね、私聖書知ってるつもりで進学校入ったんですよ。だけれども学べば学ぶほど分からなくなっていくんだね。そして4年生になってですね、もう、卒業という時にですね、この先生に問い、言ったことがあるんですね。いや私4年間いたけれども、本当に卒業しちゃっていいのかなということを話したことがあります。その時の先生の言葉が忘れられないですね。みんなね、分からないというところでここを巣立っていくんだ、そしてそのことを大切にしなさい、私がもう絶対でね、私の進学がもう間違いなくて、全部あとはダメなんていうふうなね、そういうことではないよと。そうではなくて、分からないというところに立ち続けてくださいと。そしてそこから、あのカール・バルトという人が言いましたけれども、本来私たちが分からないものについて語る、それが神学だというところにね、そのことを覚えていてくださいということを聞いたことがありました、聞いたのでした。私たちも答えは欲しいかもしれないけれども、そして答えてくださる、まあ、分かるところもあるかもしれないけれども、でも多くは分からない、理解を超える、ただ信仰によって受け止めるのみ。聖書の中に、あるいはイエス様の言葉に、信じなさいという言葉はあるけれども、理解しなさいという言葉はないですね。真の礼拝者は理解する、理解して初めて真の礼拝者になるのではなくて、分からないというところに立ち止まり、そこで神様を敬い、見上げ、ひざまずき礼拝する、ここに真の礼拝があります。私たちは真の礼拝者でありたいなというふうに願うものであります。一言お祈りをさせていただきます。神様、皆を賛美いたします。今日の礼拝を感謝いたします。神様、どうぞ今日のメッセージも一人一人にあなたが用いてくださいまして、神様の前に礼拝者となるということはどういうことなのか、お一人お一人に示してくださいますようにお願いいたします。イエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。